天才桜色の合戦図番外編517代菊池武友1363年から1407年庇護守護菊池武友武友申し状によって改めて吉野朝廷から九州南朝方の大将として認められた武友は両性親王とともにさらに8年にわたって抗戦を続けました。最後は八代城を拠点にしていた清政府でしたが、とうとう藩策もつき起死回生を果たせないまま降伏の道を選択。吉野の南朝朝廷も北朝方の和睦案を受け入れて1392年元中9年南北朝は合一を果たしました。しかし武友は降伏直前に八代城を抜け出し九州山地に潜んで反撃の機会を伺っていたようです。南北朝の合一を経て戦う理由をなくした武友は召喚に応じて厳罰覚悟で九州短大今川良春のもとへ向かいます。ところが用意されていたのは幕府が認める庇護の領主である庇護守護の地位でした。敗戦の将でありながら勝者である幕府に領主として認められるという大抜擢だったのです。これは敵方から見ても庇護における菊池氏の功績を無視できなかったため、または菊池氏を味方につけたかったからなどの理由が考えられますが、確かなのは南朝方で菊池が最も名誉ある待遇を受けたという点です。この時代、家を存続させるために各地の武家はそれぞれの方法で生き残りを模索していました。有利と見える側を見極め渡り歩く者、一族を分派させ両陣営に仕える者、当時では当然の価値観でしたが、菊池一族が選んだのはそのいずれでもなく自分たちが信じたことを貫き通すという生き方でした。先祖たちが命を賭して掲げた未来への思いは動乱の終わりに庇護守護の地位として実ったのではないでしょうか。菊池武満公生誕700周年を記念し連載を続けてきた桜色の合戦図菊池武満の軌跡ですが、今月が最終号です。1年間ご愛読いただきありがとうございました。本シリーズは菊池氏史を元に作成しています。絵画連作幻の都城下町菊池絵文橋本伊蔵第一章武満公の築いた絢爛たる都その樹菊の城。ここは初代憲孝公が1070年延久2年菊池に下校されて初めて館を整備された場所です。以来300年武満公がワイフに菊池本城を築いて引っ越されるまで菊池一族の拠点でした。この館を中心に深川の港が整備され佐保神社の造営や集落が営まれ栄えました。その時代を彷彿とさせる絵が掲載されています。問い合わせ先、菊池一族プロモーション室、電話 25-7267。 Wi-Fi 一番館、ギャラリー、絵手紙、学びの道展、夢理解、代表、村川翔子、上手に書くより心を届けることに重きを置いて交流してまいりました。そんな1年間の集大成です。ぜひご来館ください。期間3月10日火曜から29日日曜。フォトあけぼの写真展、代表綾部浩一、会員8名による写真展です。日頃の努力の成果を発表するため一人3点の写真作品を展示します。皆さんのご来場をお待ちしています。期間3月31日火曜から4月12日日曜。開館時間午前9時から午後5時、休館日月曜日、祝日の場合は翌日。 問い合わせ先、ワイフ一番館、電話 24-6630、 菊池観光交流館、写真や絵画などを展示しませんか？菊池観光交流館では展示コーナーに作品を出展する人を募集しています。詳しくは菊池観光協会までお尋ねください。開館時間午前10時から午後5時30分、休館日なし、点検などで臨時的に休館する場合あり。問い合わせ先、菊池観光協会、電話 25-0513。